ほっと一息、あなたの心に安らぎを。 G-SKY 76.5 FM 島田がお届けします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
さて社長、朝晩結構冷え込むようになってきましたが、本当に空気が澄んできたような感じがして、気持ちの良い季節になりましたよね。
本当に気持ちの良い季節になりましたね。この違いはやはり体感温度の違いが大きいんですね。つまり空気がだんだん冬に向かって乾燥してきた、これ湿度が大きく関係しています。前回は富士山の、見方のことを言いましたが、夜お月さんがこの頃ははっきりくっきり見えるようになってきましたね。
そうですね、お月さんも綺麗ですね。そして今月のテーマである天高くの感じにもなってきました。
はい、
馬こゆるはどうですか。
はい、趣味はダイエットって言ってる僕ですんで、この季節は本当に困りますね。飲食店入るともう無意識のうちに大盛りでって言ってるみたいですね。
そうなんですか。そうだったんだ。もうそれは文字通り馬こゆるになってしまいますね。そもそもこのことわざの由来は今の使われ方と違うというようなお話ありましたね。
はい、このことわざが生まれたのは今から2700年も前の中国、秦の始皇帝の時代、この次が漢王朝の時代、そうなりますが、その頃に生まれたとされてましたね。馬が肥えたから万里の長城ができたと言いました。
そう、なんで万里の長城が関係するのか、そもそもなんで馬なのか、本当に意外でした。
そうですよね、普通結びつきませんもんね。この天高く馬こゆる秋の意味は、天が高く感じるほどに涼しく澄み切った空気は過ごしやすい、良い気候であり、馬も太るほどに作物がよく取れて食べ物が美味しく感じられる食欲の秋、こんな風な意味で使われておりますよね。
そうです。
まず天高くは、夏の高気圧が海上で発達するので、空気が湿っていて少しそれで霞んで見える、けれども秋から冬にかけては大陸で発達した高気圧が優勢になるもんですから、空気が乾いてそれではっきり見える。それから夏は低いところにできますよね、入道雲、それから秋は高いところにできるイワシ雲、こんなことからも秋の空は高く見えるように感じるということでした。ここまでは同じなんですが、
それでなぜか馬が襲ってくるんですよね。
そうなんですよね、2700年前の中国、今大人気のキングダムの時代ですね、その頃の中国の北の地方、ちょうど今のモンゴル高原のあたりに遊牧騎馬民族が住んでいて、これ冬になるとこの地域がとても寒くなって食料が本当取れないんですよね。だから馬に乗って食料を略奪するために襲ってくるんですよね。その時の馬が春夏にいっぱい草を食べて丸々と太って元気もりもりということで、秋になると肥えた馬に乗って北の騎馬民族が食料を奪いに来るから気をつけろっていう、そういった警告の言葉だったというわけですね。
それでその馬がやってこれないように作ったのが万里の長城の始まりだったというわけでしたね。
はい、そうですね。ですから肥えるのは馬ですし、実は肥えた馬がやってくるというのも面白いですよね。
本当です。でもまさかそんな意味があるとは知りませんでした。
そうでしょう、秋になると外国から襲ってくるなんてね、実に怖い話です。
それで社長はそれを輸入産品に置き換えて話を続けようとしたところで時間が来ちゃったんですよね。
そうなんですよね、ある意味これ肥えた馬よりもっと怖い話を、しようとしたところでした。
そうそう、私の背中がゾクゾクする話って言ってました。 なんだか怖いけれどもやっぱり聞きたいです。では社長、続きお願いします。
わかりました。それでは加古さん、改めてお聞きしますね。加古さんはレモンを皮ごと食べたことがありますか？
レモンの話ですね。ありますあります。砂糖や蜂蜜につけたりして皮ごと食べたこと、もちろんあります。
何度も？
何度も。もちろん何度もです、ね。まあ、だってそうやって皮ごと食べる方がなんかメロンをこう、うん、いただいてるって感じがするじゃない。あ、レモンをね、いただいてるって感じがして美味しいじゃないですか。
そうですよね、まあ、確かに蜂蜜漬けのレモンなんかね、もう皮さら食べないと意味ないぐらいですもんね、うんうん。それでそのレモンは外国製のレモンですか？
どうだろう。国内でもレモンを作っていることは知ってますけれども、レモンは外国からの輸入がほとんどですよね。
はい、その通りです。日本で流通している果物、特にあの柑橘類であるね、このレモン、オレンジ、ネーブル、グレープフルーツなどはその多くが輸入品ですよね、うん。レモンに限って言いますと 94% が輸入です。
94% も？そうだったんだ。じゃあほとんどが輸入品になりますね。
はい、そのうちのね 90% がアメリカ産です、
うん。で
ちなみにアメリカ産レモンの最大の輸出国ね、これね日本なんですよ。
ということは日本で食べられているレモンのほとんどがアメリカ産と言っていいですよね。
はい、そういうことになります。それでアメリカで収穫されたレモンは日本に運ばれてくるということになるわけですが、うん、どうやって運ばれるか分かりますか？飛行機ですか？
飛行機ってことはないですよね。まあ、普通は船だと思います。
はい、その通りです、うん。当然船で運ばれてくるわけですが、
うん、
飛行機と違ってね、船は時間がかかるんですよね、
うんうん。
だいたいね数週間から40日かかります。
あ、確かに船ですもんね。それくらいかかっても不思議じゃないですね。でもそんなにかかっちゃったらレモン腐ってしまいますよね。あ、その前にカビが生えたりとかないですか？
そうですよね、普通そうなりますよね、うんうん。加古さん、カビの生えたレモン食べたいですか？
いや、食べれない食べれない、食べたくないですよ。それどころかカビが生えてたら売り物になりませんよね。
そうですよね、本当その通りです、うん。でもね、スーパーの店頭に並んでいるレモン、カビ生えてないですよね。
うん、普通ならそんなに時間かけてきてたら生えてもおかしくない、うん。でもカビが生えていない、ということはそのレモンに何かしてあるっていうことですか？
はい、そういうことです。防カビ剤で処理してあります。
防カビ剤を塗ってあるんですか？
はい、塗ったり吹きつけたり、それから液にね、浸したりして皮に浸透させてます。果肉にもね一部浸透していることもあります。
どんなものが使われているんですか？
そうですね、今ねだいたい決められているのが9種類ぐらいありますが、うん、例えばね OPP、 これ、うん、オルトフェニルフェノール、
うん。
それから TBZ、
うん、
チアベンダゾールとかね、うん。イマザリルとか、
うん、
あとフルジオオキオソ、うん、フルジオキソニル、
うん、
とかね、ピリメタニルなんてのもありますね。
なんか初めて聞く名前ばっかりです。全部知らなかった。でその OPP、 オルトフェニルフェノールとか、はいはい、TBZ っていうのがチアベンダゾール、
そうそう、
うん。スーパーの柑橘類の棚のところに防カビ剤として使用してますみたいな説明書きがあったように思います。
そうですね、これね表示が義務付けされてますから見ている人は結構多いと思いますよ。ちなみに防カビ剤を防媒剤と表記することもあります。あのカビをね漢字で書くとすごいねちょっと難しいんですが、
うん、
訓読みでカビ、
うん、
それからね音読みで媒って読みます。
バイ
キン、そうそうそうそうそう、その通りです。
バイキンのバイって書くんですね、
うん。はい、その通りですよ。防カビ剤は防カビ、それから防腐のために使用されますが、もともとはねこれ農薬として使われてます。
農薬ですか？それにさっき皮だけじゃなくて果肉にも一部浸透しているって言ってましたけれども、体に害はないんでしょうか？
まあ国や厚生労働省は基準を超えなければ安全ということにしています。
うん、それなら安心ですね。
安全ということにしています。
え、何か含みがありそうですね
はい、 OPP オルトフェニル、オルトフェニルフェノール、うん、これをですね、東京都健康安全研究センターで安全性を確認するための検査、実験を行いました、うん、その結果高い発がん性があることが分かりました、
うん、
同じく TBZ チアベンダゾール、これも危険じゃないかということで実験を行いました。そうしたら再帰系性、つまり生まれてくる子に帰系の恐れがあるということも分かりました、それからイマザイル、これは神経毒で、生殖機能、まあ、つまり、子供を作る機能に、ね、影響が出たりとか、フルジオキソニルは悪性リンパ腫とか、他にもですね、
社長いいですいいです、もういいです、なんか本当に背中がゾクゾクしてきました。あの発がん性が高くて他にもいろいろな悪影響が出ることっていうのがよく分かりました。でも基準さえ守っていれば安全なんですよね。
まあその基準がね、事実上当てにならないから問題提起されてるんですよね、うん、健康基準に関して言えばもう国が定める基準なんて、もう職もね住宅も全く信用できません。
職もそれから住宅もですか。あ、確かに今までも社長がよく言ってましたよね。
はい、あの本来はこれ収穫後に使う農薬、うん、これポストハーベストって前にもね、あの言いましたけど、うんうん、国が認めているのは穀物を貯蔵するときに燻蒸剤として使うことだけで、まあ、これ実際にはあの国内生産の農作物にはですね、うん、ほとんど使われていないんですけどね、
うん、
それ以外にはポストハーベスト農薬は使ってはいけないってことになってるんですね本来は。
防カビ剤って農薬なんですよね。でもどうして使えるんですか。
そうですよね、農薬は使えないですよね、うん、だから使えるように国は防カビ剤を保存料っていうことにして扱いを農薬から食品添加物にしました、
うん、
だからって国内生産の果物にはそんなもの使いませんよ、
うんうん、
でも輸入品にはこんな風に使われているわけです。加古さん、腹が立ちませんか。
もう猛烈に腹が立ってきました。あ、さっきまで背中がゾクゾクしてたんですけれども、なんか今はカッカしてきています。
そうでしょ、これはねもうやすやすと受け入れてはいけないことですよ。なんでこんなものを買わされているのか、国民はもっとね怒らないといけないと思いますよ。
本当はこういうのを食べない方がいいとは思うんですけれども、でも実際はそうもいけませんよね。社長、じゃあどうすればいいですか。
でもね、できるだけ国産のものを買いましょう、
うん
うん、レモンに限らず全ての農作物が原料も含めてですよ、
うん、
それからパンなんかもね、国産小麦 100%、
うん、
それでお米を食べましょう、とにかくね、国産は高いっていうイメージが、まあ、ありますけどね。でも今は円安ですからそんなに価格差はないと思いますよ、
うん、
国産品を買って農家を応援しましょう。
そっか、そうですね、私もできるだけ国産のものを食べるようにします。でももし輸入品を食べるときはどんなことに気をつけたらいいですか。
はい、もうその場合はできるだけきれいに洗うということですね、
うん、
当然皮は剥いてください、
うん、
包丁で剥くようなときは身に、ね、かかるぐらい厚めにこれ剥いてください。で、あの皮を剥くときにですね、どうしてもやっぱ皮に触れますから、
うん、
とにかくきれいに洗うということが大事です、うん、それと時間がないので、ね、まあ、これが最後にしますけれども、うん、後でね取り除くと言って、
うん、
輸入レモンでですね、レモンティーはダメですよ、
うん、
これ1分間お湯につけると、
うん、
イマザリルと OPP が 40%、
うん、
TBZ が 60% も溶け出したっていう実験結果が出てますからね。加古さん大丈夫ですか。
何も知らなかった時にはそのまま使ってた、また背中がゾクゾクしてきました。レモンティーを飲む時は絶対国産にします。
はい
はい、今日はここまで。またまたいろんなお話お伺いすることができました。さあ、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておき情報をご紹介いただきます。 馬崎さん、まずは今日はどんなお話からですか？
はい、ありがとうございます。前回ですね、あの静岡のハーブカフェのミナローザさん、こちらをお借りして、ミナローザライブを開催しますということを告知いたしました、うんうんうん、でタイトルはね、シンガーソングライター横山豊彦と希望を歌おうということでね、まずそのライブと、それとその前にあの健康オタク社長と、うん、でミナローザの健康オタク社長、まあ、マスターっていうんですかね、うん、神原社長とこの2人で、あのまさに食品添加物の話、食の安全ということで2人の対談を、うん、やったんですよね、うん、でその対談の後に横山さんのライブをして、うん、でゼロ宣言のアンパン、
はい、
アンパンというのを、うん、これがね初めてこの日に皆さんにお披露目することができました、うんうん、でまさにオーガニックな材料を使ってます。トカチのあんこも入ってます、うん、でまん丸でね、なんかお月様みたいにまん丸で、あの普通ですとね、こうケシの実とか何でしたっけ、うんうん、あの桜の塩漬けとか、うんうん、なんかあんパンって和のイメージですけれども、さすがミナローザさんで、はい、もうちょっとおしゃれなバラの花がそう、そのまま頂点にバラの花が乗っている素敵なあんパンでした。でよくよく考えたらゼロ宣言のゼロって、うん、逆さから読むとロゼ、
あ、本当だ、
あ、お、ですよね、ロゼってバラ色っていう意味です、うんうんうんうん、ですのでね、まさにバラ色の希望を表現したアンパン、こちらがね、その日皆さんに食べていただきました、うん、でこれから農意建設、あの島田屋ね、この地元で、うん、マーケットマルシェに出店するときは、うん、そのアンパンを、ね、うん、の紹介できるように、
楽しみ、
はい、そのようにあの展開しておこうと考えておりますので、お楽しみください。
楽しみです、
はい、ありがとうございます。
はい、
それとあの、あ、もう明日明後日の話なんですけれども、うん、静岡市駿河区で、構造見学会を開催いたします、はい、こちらは建てている途中の状態を見ていただく見学会ですので、うん、詳しいことはすみません、あのもう時間もありませんので、大井建設のフェイスブック、はい、あるいはインスタグラムで見ていただきまして、日曜日に空きが若干ありますので、はい、よかったら見学に来てください。
はい、構造見学会のお知らせでした、はい、馬崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。